ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日から、新しいシリーズに入りますが、今私の頭の中をほとんど占めてるのがこれなんですね。これとあと5万年から10万年前の日本の文化。この2つですかね、私が今頭にこう占めてるのはですね。その一つがこの人間主義、資本主義っていうのがまあほぼ失敗だった。まあある意味では人類が豊かになるのに、まあ、18世紀、19世紀、20世紀と成功した部分がありますから、まあ、悪いことだけを強調するわけにはいかないんですが、この資本主義がもたらしたことは何かっていうと、人間というのはお金のために生きていると。人間が生きるためにお金というのを使うんじゃなくて、それは逆転したっていうことですね。まあ、それの象徴的な一つが著作権ですね。著作権というのは資本主義が出てくるまでなかったんですね。なんでかって人間というものの中で物質とか、まあそういったものは所有権と認めようじゃないかと。権利というのを認めようじゃないかと。しかし、人間の一番大切なことは頭脳における、まあ、創造性だとか価値のあるもの。まあそういったものは入り合い権って言いましてね、森の中のものはみんなで使うと同じような概念で、人の頭に浮かんだものは全部の財産である。これを守ろうっていうのが、まあ人類誕生して以来の考え方だったわけですね。そのおかげで我々は、お釈迦様の話でも、イエス様の話でもですね、アインシュタインの科学でも、何でも自由に利用することができてきたわけですね。イエス様がこういうことをおっしゃったと。これに著作権がついてたら、貧乏な人は全然使えませんけども。だけども万人にイエス様の言われたことが皆さんに伝わったという、まあ、人間の頭で考えること、人間が表現したこと、まあ、それから素晴らしい美術ですね。例えばダヴィンチだとか、それからいろんな人の絵画とか、ベートーベンの運命だとか、こういった芸術作品も自由に多くの人が聞くことができて、見ることができたんですね。この人類共通の財産を資本主義っていうのが著作権という名前で制限してしまいましたので、今やお金がないと人間の頭で作り出した非常に美しいもの、非常に価値のあるものが貧乏な人には利用できない、接することができないという時代になってしまいました。私なんかはまあこれに全然反対しておりましてですね、反対にあんまり悪乗りして私の言ったことを利用して非難なんかしてる人がいるんですけども、私はそういう視点からですね、著作権を自分としては主張していないんですね。これだけ長い間人類が共有してきた財産というものを、単にお金が大切だという意味で著作権というのを認めるということは、大変に僕としては残念に思ってるわけです。つまりここに書きましたように、世の中には、まあ、拝金主義、まあ、お金だけがいいという主義、それから暴力主義、暴力で物を片付けようっていう主義。それから宗教主義。これはまあ悪くはないですね。とかく宗教戦争なんかになってしまいますが、しかし心が大切だっていうこと。神様が大切だ。それからまあ私の言う人間主義ですね。人間が大切だ。で、私は資本主義のこの矛盾ですね。お金のために我々の価値のあるいろんな著作物をダメにしたり、またお金が出せば、従業員ごと会社を買い取ったりできるって言うんですね。まあ、現代の奴隷制度ですね。まあ、そういったことができる。お金がある人が、他の人の行動を制限する。っていうことは、まあ、極めて残念ですね。その一つとして、会社は株主のためにやる。特に株式会社ですね。まあ、だけど、これもね、世の中の多くの会社は株式会社ですから、あんまり例外みたいなものを持ってこられると、僕いつも困るんですけども、やっぱ私はもう正面からものを考えたいんですよ。こういう例外もある、例外もあるって世の中には例外はありますからね。もちろん、有限会社なり、まあそういったものはそれなりの価値がありますけども、まあ会社といえば基本的には株式会社なんですよ。現在の資本主義の下ではですね。まあこれは拝金主義ですね。株主が最高権力を持っている。私は全然意見が違うんですね。従業員が全権を持っている。なんだって人間がいなければ物ができないわけですからね。私が自分の体験でいつも言うんですけども、通産省から会う時に1億6000万だったか研究費をいただいたんですよ。大学にいる時ね。通産省の課長か課長補佐が来られましてね。 それで、武田先生間違っちゃいけませんよと。この研究のお金は通産省から出てますから、特許が出たら通産省のもんですよってこう言ったんですね。間違えちゃいけませんよって僕に注意なさったわけですよ。で、私がこう言ったんです。あ、そうですか。お金で特許が生まれるんですか。だったら、1億6千万を私に渡さずに、通産省の金庫にしまっといたらどうですかと。じゃあ、通産省の金庫から特許が出てくるでしょうって言ったんです。まあ、そういうふうにお考えならそういうこともありますからねって言ったんです。特許っていうのは私の頭脳があり、まあ、学生の実験なんかがあり、大学が設備を貸してくれたりして、そして通産省が金を出して成立してるわけですから、研究が成功し、例えば世の中に有用な特許が出てくるためには、最低でも4つ、まあ、その他にあるんですよね。例えば、私たちがどこの図書館に行って、本を参考にしたら、その図書館の維持費、そこまで歩いていく電車、まあ、そのいろんな社会的な、ものがいるんですよね。そういうものが総合してですね、特許になっていくわけです。だけど、お金を出してる人を最優先っていうのが株主総会なんですけども、これは我々の錯覚がそうしてるだけで、実は間違ってるわけですね。大学の研究の出資者とそこから出てくる特許の所有権というのは、その後私の発言もあってですね、いろいろ改正されまして、今では教授と大学と、それからまあお金を出した通産省の通産省の3分の1ずつの所有物になってますが、これももう少し考えてみる必要があります。まあこれが似たようなものがありますが、政治は権力で行うっていう人もいるし、そう思ってる人もいますね。これはある意味での暴力主義です。権力というのは暴力ですからね。まあ、逮捕するとかですね。強制的に金を徴収するとかですね。そういう暴力的、相手が納得してるかどうかじゃなくて、力を使って、だからお金を使うか力を使うかっていう、こういう話なんですね。私は政治は民主で行うっていう考えで、これは人間主義であり、本当の民主主義ですね。民主主義。民が一番上であるということですね。民が主人である。だから、一回私、ある知事に対してこう言ったことあるんですね。その知事があんまり威張ってるもんですから、知事と私とどっちが偉いんですかねと。その時私は県民だったんです。県民があなたを選んでるわけだから、民主主義ですからね。民が主人です。あなたよりか私が偉いんです。ただ私があなたに条例を守らせてくれとかいう依頼はしてます。だけど、偉さという点では民が上です。まあこういうふうに言ったことがあります。まあその知事はそれ以来私を深く恨んでますけどね。で、一説によるとこれはっきりわからないんですが、私の大学に連絡をして、その時の教授がいるから辞めさせろという圧力をかけたらしいんですけど、誰も言いませんからわかりません。現在の日本人はそういうことを表立って言う勇気はもうないんですね。よく江戸の敵は長崎って言いますかね。よくそういうことが最近では行われますね。会議をやって、会議ではほとんど発言しない人が、会議が終わったら、いや、実はあの会議はこうなんだ。あいつを潰すためにはこっちから潰そう。なんていう人がいましてね。会議っていうのは、そこにいる人の総意で決めていくもんなんです。それを避けて、裏でやるっていう、まあ、江戸の敵は長崎式のやつが増えたんですね。これもやっぱり、お金とか力とか、まあ、そういったことを重要視することなんですね。それがまあ、資本主義の結果、定着してしまってます。で、現在では、お金が人間よりか上にあるという考えが、まあ、非常に強くありますけども、私は、それはもうそろそろ300年経ってね、ダメになってきた。まあ、資本主義に対して味方をすればね、資本主義になった18世紀頃、産業革命が成功して、それによって人類に、物質的な豊かさを提供するためのいい制度だったと、まあ、いうふうに資本主義を前向きに評価することもできます。必ずしも物事は悪いこと一辺倒じゃありませんからね。ただ、その時代はもうすでに終わったとも言えるわけで、私たちはそれを考えてですね、今後のことをやっていかなきゃいけないと思います。私は、人間主義と言いますか、お金のために人がいるんじゃなくて、人のためにお金という手段があるに過ぎないと。それの一番典型的な悪さが株式会社、株主主体の株式会社。まあこういったものがですね、一番の問題であろうかというふうに思いますので、この視点からですね、現代を見ていきたいと。まあ、現代は共産主義も 中国の状態を見ますと行き詰まってますし、それから資本主義もアメリカの状態を見ると行き詰まってます。多くの人たちが一体この資本主義、300年続いた資本主義の後どういう社会になるんだろうなと思って、まあ考えておられる方もいると思いますので、まあ、その参考になればということで、このシリーズをまた今度少し続けてみたいと思いますが、まあ、どのくらい続くか分かりませんけど、やってみたいと思ってます。